jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークをお送りするポッドキャスト、サイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。
はい、よろしくお願いします。今回は、ソニーさんのインタビューをお送りします。ソニーの石川さん、それから各製品の担当ということで、武田さんと戸畑さん、お話を伺いましたので早速お聞きください。サイトワールド2025、ソニーさんのブースにお邪魔しています。ソニーの石川さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、去年もね、インタビューさせていただいたんですけれども、はい、今年も結構大きなブースを出されてますが、はい、出展の、まず狙いといったところからお話しいただけますか。
はい、わかりました。ソニーは誰もが感動を分かち合えるインクルーシブな未来に向けて、製品サービスのアクセシビリティを高める取り組みを進めています。サイトワールドは国内最大級の視覚障害者向けのイベントになるため、多くのお客様に実際に製品に触れて体験をしていただくことで、ソニーのアクセシビリティに配慮した製品や機能をより深く知っていただければと思っています。またお客様からいただいたご意見やご要望を今後の製品機能向上につなげていければと考えています。
はい、今年はじゃあどんな製品を展示されてるんでしょうか。
そうですね、はい、ヘッドホンの WH-1000X Mark 6 は、今年5月に発売した新モデルになります。製品本体やキャリングケースにもアクセシビリティのへの配慮がされておりまして、製品本体は前後が分かりやすいヘッドバンド形状であったり、あと触覚で判断しやすい操作ボタン配置など直感的な操作性を配慮しています。キャリングケースはジッパーではなくマグネットで留める形にして、誰でも簡単に開閉できるようにしています。またオーバーヘッドタイプのヘッドホンでありながら、と外音取り込み機能を搭載しているので、視覚障害歩行支援アプリのアイナビとの連携も可能となっております。
なるほど、はい、
はい、あとこの他にもございまして、今年は、テレビと接続するだけで、手軽に、迫力のあるサウンドを楽しめるサウンドバーを初出展しております。サウンドバーはテレビと接続がしやすいように突然によるガイドをつけておりまして、またブラビアコネクトというスマートフォン向けのアプリでの接続の、サポートであったり、あとは、操作を行うことが可能となっております。で、スマートフォンのアプリを使っているので、音声読み上げで対応することが可能となっております。そうですね、あと、はい、もう一つ、今年新しく発売した製品で、スマートフォンのエクスペリアの、はい、今年の6月に、新発売したモデル、エクスペリア、1Mark7 を出展しています。こちらの機能としてましても、動画の撮影時に被写体を自動で追いかけるオートフレーミングであったり、逆光でも画面が見やすくなるサンライトビジョンなど、使いやすさを意識した新機能を搭載しております。ですので、ぜひ会場で皆さんにご体験いただければと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ここからは、先ほどご紹介いただいたヘッドホンの新製品の、はいはい、について武田さんにお話を伺いますけれども、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとさっき石川さんから簡単にご説明いただいて、外部音の取り込みができるという、はい、特徴がありますということだったんですけれども、はいはい、で、これを使ってアイナビとの連携ということがちょっと言及されていたんですが、はい、これ具体的にはどういった感じで使えるような、ものなんですか。
ですね、まず同時に使うというのも想定しますけども、基本的には別々に考えていただくといいんですが、はい、アイナビ自体は、他の弊社のリンクバッツとかと同じように連携して使っていただくことができます。
はい、なるほど、はい
はい、で、今回、1000XM6 M マーク6を、展示しているのは 今回自然な形で外音、今までも外音取り込みのヘッドホンっていうのはあの出してますけれども、はい、その自然にな、要は耳を開放した状態で聞こえてくる外の音と同じようなに聞こえるっていうところを、チューニングして、作らせていただいたので、はい、そういう意味であの今回あの皆さんに一度体験していただいて、はい、いろんなコメント意見をいただければなと思って持ってます、うんうんうん、なのであのヘッドホンで耳を覆ってるんですけどしっかり外の音も聞きながらアイナビを使っていただくこともできますと。
なるほど、
ミチャンネルも、
はい、リンクバーツと同じってことは、地磁気センサーかなんか入ってる。
入ってます。
あ、なるほど、
はい、
あ、それでじゃあ方向を検知してという。
そうです、そうです、そうです。
なるほど、
はい、
あのちょっと外部音の取り込みがどんな感じか聞かせていただいたりできますか。
あ、できますよ。ですね、
はい、
まず一つ目ですけどもちょっとあの、はい、今説明できてませんでした。今回あのケースが、
はい、
前のモデルはチャックファスナーだったので、はいはいはい、開けづらかったんですけど今回ここマグネットでパンと開けるようになってますね。こういうケースになっております。
確かにこの方が楽なんですよね、
はい、
片手で、ね、できるしね。
はい、
はい、いいですねこれね、
はい、今 中入ってない。
すごい結構しっかりできてますね。
そうなんです、
ちゃんと収まるように、
はい、そうですね、
型が入ってます、
はい
はい、でこれがケースの特徴 で、はい、で実際に、ヘッドホンですが、こうか、はい、こうでお持ちいただいて、
こうですね、
今聞こえてます、
はい、今かけました。
これ外音、これが外音取り込みです。
はい、
聞こえてます。でノイズキャンセリングを今入れますね、
はい、
ノイズキャンセリングで外音取り込み。
お
あ、ノイズキャンセリングと外音取り込みは別々
ですよね。外の音が聞こえなくなるのがノイズキャンセリング、
うん、はい、そうです、そうです。これが外音取り込みで、
確かにその今までの外音取り込み経験したことがあるオーバーヘッドのものに関して言うと、はいはい、かなり普通に聞こえてる気分になりますね。
そうです
ね、これね、
そうですね。
ちょっと高橋さんもやってみます、
はい、今ノイズキャンセリングで、
うわ、
これが外音取り込み、
結構普通に聞こえない、
聞こえる。なんかヘッドホンしてるの忘れそう、
ね、そうですね、
そうなんです。
装着感もね結構、
はい、なんかそうですね、今回柔らかくいろんなところ、
そうですよね、なんかその
前よりも圧迫
がない、持った時は結構硬いのかなと思ったんですけれども、はいはいはい、つけてみると、はい、そんなに締め付けはないですねこれはね、はい、
でこの外音取り込みの状態でアイナビを使っていただくと、例えば周辺、
うわ、天使ブロックとか言われてる音が良くてびっくりだ
あ、
なんかほら普段こんないい音でボイスオーバーの声を聞いたことがないので、
そうですね、
うわあ、しかも本当よく聞こえますね外の音あ、そして顔を動かすとちゃんと動きます。
そうなんです。
ありがとうございます、
は
い、
確かにこれ本当にオーバーヘッドで、オーバーヘッドオーバーイヤーでこれで、はい、これで聞こえるっていうのはちょっとびっくりしますね。そうですね、今まで経験したことがあるものとはちょっと、はい、違う感じになってますね、
はいはい、
なるほど、
はい、
でこれは今年発売されたものですか。
そうです、そうです、今年の5月に発売しました。
外部音取り込みは結構遠くの音もちゃんと聞こえる感じですか。
そうですね、ある程度は
そんなにこう、はい、いじってないっていうんですか、
はいはいはい、
どの音はカットとかそういうことはやってない、はい、
してないです、してない。
じゃあ本当に信頼できる外部音取り込みですね、
はいはいはい、
これつけてなんか街中を歩いてみたい。
ちょっとね、ちょっと初めてやるには勇気がいるけど、でもちょっと
ね、
やってみたいですよね。
てかやれそうな気がするぐらい、
そうですね、
ちゃんと外部音が聞こえる。
先ほどもあの声としてはあのすごいいいんだけど、街を歩いてて目も見えないのにそんなヘッドホンしてだから当たんだよって言われたら困るからなっていう声もありました。
いやでも確かにそういう、
そうなんです、そ
ういう心配をしたくなる、
はい、見た目がやっぱりこれで耳に塞いでるだろうっていうふうに思われるっていう、まあ、そこは新たな我々として宿題をいただいたな。
でもなんか下手したら分かんないですけど、あのちゃんライブ取り込みで聞いてた方がよく聞こえる場合もあるかもしれない
ですね。
そういうところもあります。
そうですね、
そうです。
これ左右は何か見分ける方法はあったんですか。
はい、見分ける方法はあります。ここを持っていただくと、 このヘッドホンの本体のところですね、
はい、
のところにポチッとポチ点があるんですよ今。あ、そこです。
これですか、はい、なんかバリみたいです、
ね、それが、はい、それが左側の、
それが左、あ、なんかここのヘッドホンのなんていうんですかね、はいはいはい、耳に当てるところの縁の、
うん、そうですね、
側面にポチッて、
は
い、
でもしくはこのヘッドバンドのところがですね、はい、前後対称になってないんですね。わかります、もう少しこの辺りが左右前と後ろで後ろ側が出っ張ってる、
はいはいはい、
なるほど、
後ろ側が出
っ張ってるけど後ろはボコッと出っ
張ってる、はい、ボコッと出っ張ってる方が後ろ側、はい、
なるほど、
はい、でやっていただくと装着できる。
ソニーのものはだいたい左側に凸点がついてるものが最近は多いような印象がありますね。
全ての商品が左側に凸点をつけるようにしてます、
うん、
しかもちょうどこう指に装着するときの親指が当たりそうな場所にある
っていうのがよく考えられてる。これを触った状態で装着していただ
く、うんうんうん、
はい、
これは Bluetooth ですね。
これは Bluetooth ですね、はい、
遅延とかはどのぐらいあるんですか。
遅延はですね、確かこれね、いろんなことがあるんですけど、まあ、状況によりますから100ミリ200ミリぐらい、100ミリぐらい、100から200ミリぐらいの、
うん、
セックのズレで、
うん、
0.1秒、0.2秒、
そうですね、そうです、
うん、じゃあまあ、
まあ、そこはね結構人によって気にする人もいれば、僕みたいにそれぐらいだったら全然気にしない人もいるので、
これあの M6 はあの新しい Bluetooth のフォーマットの、
はい、
BLE オーディオっていうのを対応してます、
はい、
で BLE オーディオの方が低遅延で送ることができるんですね、
うん、
昔 のクラシックって呼ばれてるものの方があのちょっと遅延があのたくさん発生するんですけども、
はい、なるほど、
あの BLE オーディオを使っていただく と、遅延を低遅延で聞いていただくことはできるんですが、あのまだまだBLE オーディオに対応した
送信側がですね、
そういうのが少ないの で、ね、うんうんうん、なかなかまだまだこれからっていう状態ではあります、
うんうんうん、
はい、
楽しみ、
そうですね、はい、はい、じゃあここまで、ヘッドホンに関して、武田さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここからはですね、サウンドバーの話が先ほどちょっとありましたけれども、について戸畑さんにお話を伺います。よろしくお願いします。これまあさっき、簡単に石川さんからはご説明いただいたんですけれども、基本的にはその、テレビと一緒に使って、まあ、より良い音響空間を作るっていうような、製品ですか。
あとはあの音楽を聞いたりとか、
はい、
あの Bluetooth で音楽をあのよりいい音で聞いていただいたりとかそういうことできます。
なるほど、まあ、だいわゆるその、まあ、音声出力を全体的に、まあ、入れられるようになっていて、音楽映像を楽しむというような、
そうです、
これは普通のいわゆるステレオ音源、ステレオ音響なのか、もう少しその立体音響的なものなのか、どういう感じなんでしょうか。
それもあの設定によって選ぶことができます。
あ、なるほど、
はい、
で設定によって、できる一番なんて言うんだろうな、解像度が高いというか、のはどういう、フォーマット、どういう形式ですか。
立体音響は360SSL、
はい、
空間で音楽をこう鳴らすようなあの機能を持っています。設定をしていただくとよりあの映画館であの聞くような立体的な音響をお家で楽しむことができます。
なるほど、で本体自体は、一つのユニットなんでしょうか、それともいくつかのスピーカーから構成されているようなものですか。
いくつかのスピーカーで構成しています。あとやっぱりモデルによってあのそのスピーカーの数が違っていたりとか、
あ、なるほど、
あとはあのリアだとかサブウーファーとかっていうものを追加していただくとよりもっと、
あ、なるほど、
広く、
なるほど、じゃあシンプルな構成もありうるし、かなり、まあリッチな構成もありうるっていう、
そうですね、はい、
ことなんですかね。
お好みであの追加していただく。
なるほど、 お好みとご予算にということですね、はい。 で、まあ、先ほどちょっとその、サウンドバーの話の流れでブラビアコネクトっていうアプリについても言及があったんですけれども、これはその、まあまあ、ブラビアコネクトって言われるとそのテレビだけかなという印象もあるんですが、このサウンドバーに関しても、その何かコントロールしたりとか、設定したりとかそういうことができたりするんですか？
そうですね、あのブラビアコネクトアプリっていうのは、あの今サウンドバーの方も商品名としてはブラビアシアターバーとか、
あー、なるほど、
シアターのシステムというようなものになっていまして、連携して、テレビもあのサウンドバーもっていうふうな世界を作っていくというふうになっています。ですので、あのアプリの方もブラビアコネクトって名前なんですけれども、サウンドバーの方をつなげて、あの設定をよりあのもっと詳細に設定を変えたりだとか、逆にあのそういう細かいことをしたくないというお客様には、あの簡単にあの設定や設定だとかをしていただくような設定も用意しています。
なるほど、アプリ、を使わない場合は多分例えばそのリモコンだったりとか、はい、本体の操作系で、まあ、操作をすることになるかとは思うんですけれども、はい、そういったリモコンとか本体の操作系じゃないとできないこと、つまりアプリではできないこととかっていうのは何かあったりしますか？
アプリでできないことは基本はないです。
なるほど、じゃあ例えばそのアプリ、じゃないリモコンとか本体の操作系が使いづらいなって思ってて、アプリの方が便利だなと思ったっているような人であっても特に困らずに使えるっていうような設計にはなっているっていう、
はい、あの電源のボタンもあのアプリの方にも用意してます。
おー、じゃあ最初の、まあ、ペアリングというか、はい、だけできちゃえばあとは特に困ることなくアプリの方から基本的には全部できるっていうふうに考えて、
はい、アプリの方であればあの呼び上げとかにも対応してますし、こちらの方もあの使いやすいようにあのカスタマイズしていただけるかと思います。
はい、いや多分そこがあの一番、まあ視覚障害者的には気になる部分で、やっぱりまあ、あの中には、ね、いろいろ喋ってくれるリモコンを出しているメーカーさんとかもありますけど、なかなかそういうのないし、リモコンを覚えるのもあの若い人はいいけど僕らになるとだんだん覚えられなくなってきて、はい、あのリモコンなかなか辛いなって思うことがあるんですけど、アプリだったら その点でもしあの、ね、ちゃんと、読み上げとかできる形であれば、それであと使えない機能がないのであれば、それが一番なんか使いやすそうだなっていう印象はありますよね。
読み上げと連携して今の設定を読み上げていただいたりとか、
はい、
あとはそのあのリモコンの位置とかも覚えていただかなくてもそのアップしていただければなの設定についてこの読み上げますので、そちらであのアプリの方で全てあのリモコンと同じ操作ができます。
うん、そのアプリを最初に使い始める初期設定とかっていうのは結構大変なんですか？
こちらもあの結構あの簡単にできるように今工夫してまして、
はい、
あの設定 の, あの本当に線をつなぐところから全てアプリの方で誘導して、設定していただけるようになってます。あのどこに設置するとか、例えばあのコネクトをあの挿すときとかにどこにそのついているとか、あのでリアとかそういうものにはその左の方にあの突点がついていますので、どちらのは左 で、う
ん、であ
のアプリ上でこちらあの左のどこにあの設定していただくとか、どういう向きで置いていただくとか、例えばそのボタンはどこにありますよとか、平面にありますとか背面にありますとかっていうのも全部お知らせいただいて、それでこう設定していただく形になっています。
なるほど、じゃあそれも、一般的には結構その、図解で分かりやすくみたいなのはよく見かけますけど、そこも、文字情報で結構ちゃんと説明しているような形になっているということですかね。はい、あ、なるほど、そうするともうマニュアルすら読まなくても結構使い始めるところまでいけるっていう感じですかね。
はい、配線のところから全て、ご案内しますので、こちらも迷わず対応していただけると思います。
そのアプリに関してですけれども、はい、iOS と Android と両方使うことができるようになっているんですか？
はい、両方とも対応しております。
じゃあスマホを選ばず、はい、どんなスマホを使ってても視覚障害のある人でもそのアプリでサウンドバーが操作できるっていうことなんですね。
そうですね、はい、
サウンドバー自体の方は、
はい、
その今、コネクターのところにポツをつけて、はい、どことどこを接続すればいいように、はい、いいかを触っても分かりやすいようにっていう話だったと思うんですけど、 はい、他にそのハード本体の方に何か工夫された面っていうのはありますか？
ね、あのテレビとつなげるときも、例えばあの1つが3つの線と1つの3つ線、あのバー側の3つのところの端子をつなげればあのいいっていう風に、あのなんですかね、相互でこう連携していくというか、そういうところがあったりとか。
ソニーさんのテレビをと一緒に買えば、そのテレビと接続もすごく今触っても分かりやすくできているっていう。
はい、そうです、ね。
あのなんかあの言い忘れたこととか強調しておきたいこととか何かありますか、最後に。
テストとかあの実際にあのそういう見えにくい方とかにも実際に触っていただいてご意見をいただいてその反映をしていますので、あのそういった工夫をなんか感じていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ということでここまで、サウンドバー、あと、まあ、ブラビアコネクトのお話も、含めて、トトバタさんにお話を伺いました。ありがとうございました。あとは、そうですね、
取り組みみたいな、
あ、そうですよね、っていうのと、あとごめんなさい、もう一個その、送っていただいたあの、展示会情報のところにあった QR コードを触って分かりやすくするっていうやつが、多分分かりやすくする工夫みたいなのをなんか、
QR です。
あ、そう、それかな。
あ、ちょっと待ってください、ね。
はい、
で今回あの出展でのに準備させていただいたカタログにも付けさせていただいてるんですけれども、はい、あの該当 QR コードが分かりやすい、
なんかどこにあるか分かるように、
ね、そう、どこにあるか分かるように、はい、あの QR コードの周りに、あの加工しておりまして、指先で触っていただくと分かるんですけども、
あ、これか。
はい、このそうですね、ちょっと何て言うんだろう、枠を、あの QR コードの枠を、
あ、すごい、
厚盛りと、あとちょっとあの切りかけ、
うん、あ、はい、ありましたね、
そこにあのこういう QR コードがあるよっていうのを分かりやすくあのするためにこのような加工をつけて、あのこちら あのイベントでのパンフレットは準備をさせていただ
いています。なるほど。じゃあこういう、まあ、特にこういうニーズが高そうなところにお持ちになるような資料に関して を中心に、まあ、つけてらっしゃるような感じですか？
あの製品の、はい、ここにはサウンド製品 の、はい、あのパッケージに、この、 あの QR、 あのガイドフォー QR という加工をつけて、あの QR コードが分かりやすくしておりまして、そこからあのマニュアルとかですね、そういうものにあの届きやすくというか、マニュアル
アクセスしやすくするってですね、
アクセスしやすくするために、はい、あのやはり加工しております。
なるほど。
これが今、サウンド製品の、
はい、あ、すごい、
にこれ、はい、
あ、すごい、
分かりやすいって
これはいいね。
だからブラビアコネクトのアプリがここから、はい、あの接続できますよみたいな形で、
これは飾りですか？
ここやっぱりあのこうあの特典をずっとつけてあのさせていただいてるのは、ここから手で折って QR コードがここにありますよっていうのは
もう辿っていけるように、
確かにね、ここにポンってあっても見つかんないよね。
真ん中に今 QR コードを、はい、あの置かせていただいてるので、切りかけからこの特典を触って、あ、で、あのQR コードにたどりを伝っていけば、確かに、はい、っていう形
で、面白い、
これは面白いとか、いい取り組み、ね、ありがたい取り組みですね、これはね。
大きな紙の真ん中に、はい、エンボスがあって、その紙のヘリに切り欠きがあるんで、その切り欠き、あ、ヘリの切りと切り欠きと真ん中の四角い枠を結ぶためになんかニューって、
ある感じですね。
点々のなんか突然みたいなのが伸びてる感じ、両側からしかもね、
そうですね、
伸びてます、はい、両側の端からに切り欠きがあって、
いや、すごいいい工夫ですよね。
必要な情報を、あの確実にあの分かっていただくためにこのようなあの加工をしております。
なるほど、
はい、
はい、
面白い、
ありがとうございます。じゃあちょっとここからは、じゃあそうですね、今後の取り組みとかそういったことについてもしお話しいただけることがあればお願いします。
はい、サイトワールドをはじめ国内外のイベントに出展し、より多くのお客様に製品の機能をご体験いただく場を提供していきます。それぞれのイベントでいただいたお客様の声を参考に製品開発への向上に役立てていきたいと考えています。また製品機能のみならずお客 様が製品を受け取られて箱を開封するところから使い出すまでの一連の動作を意識し、より使いやすい製品体験を多くのお客様に提供していけるよう活動を続けていきたいと考えています。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ということでここまで、ソニーの石川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまでソニーの石川さん、武田さん、戸畑さんのお話伺いましたけれども、いくつか商品製品も見せていただきましたけど、何が印象に残りましたか、高橋さん。
やっぱりあのオーバーヘッド型のヘッドホンの外部音取り込みですかね。すごい素敵に、あの外の音がとても綺麗に聞こえました。
そうですね、あの僕あの外部音の取り込みっていうのを一番最初に経験したのが多分 BOSE の、イヤホン型のやつで、それも結構感動したんですけど、ちょっとねそれとはまたもう一段階違ってるかなっていう、すごい自然な感じで聞こえませんでした？
ヘッドホンつけてること忘れちゃいそうな聞こえ方だと、ちょっと聞いた感じでは本当に思いました、
ね、
思い
ますよね。もう、まあ、30分とか聞いてたらね、また分かんない、
分かんないけど、
でもそのヘッドホン自体も軽かったですよね、あれね。だから結構装着感も良かったし、本当につけてるの忘れるっていうのは、まああれを経験したことがないと大げさなって思うかもしれないけど、いや なくはないなって僕なんかは思っちゃいましたね、やっぱりね。はい、でまたやっぱりそのアプリでいろいろできるような方向にどんどん進んでる来てるっていうその、ブラビアですね、その動きはすごくまあ、ありがたいなっていうね、まあ、うちはその音響製品があんまりないんで実はそんなに恩恵を受けられないんですけれども、でもなんか画面表示見えないでもうボタン操作の順番を覚えてなんとか使ってるとかっていうのとはもうレベルが違うし、タッチパネルで 手も足も出ないっていうのとも全然レベルが違うところに来てるんだなっていうのが結構印象的だなと個人的には思いましたね。
あとあの何かをアクセシビリ、何かをアクセシブルにしても、うん、その手前まで行けないとかっていうことが往々にして起こりがちだと思うんですけれども、うん、ちゃんとそのアプリをアクセシブルにしたらそのアプリに達するための、まあ、QR コードが書いてあるところも触って
分
かるようにとか、説明書があの例えばアプリで聞けてもそれをじゃあどことどこつなぐのって実際に分からないってことにならないように、突点をつけてその数と数を合わせることによって接続がうまくいくようにしたりとか、そういうこうなんて言うんでしょうね、あの点ではなくてちゃんとゼロから始まって完成するまでのところがつながるように考えられているなっていうところが素晴らしいと思いました。
そうですね、まあ、実際にその、ね、ブラビアコネクトどんなものなのか、どんな風に使えるのかっていうのを試したわけではないので、正確なことは言えないですけれども、でもお話を伺っている限りだと、まあ、そのよく僕たちが出会う図のように接続しうんぬんかんぬん画像っていうことではなさそうっていうのは、それだけでもすごく大きいですよね。うん、はい、ということで、まあソニーさんはここ 2,3 年結構そのもうアクセシビリティしっかりやってきますっていうことを、明確に発信されながらこういう展示会とかにも、来てらっしゃるので、まあ、今後にもちょっと期待したくなるような、内容だなっていうふうに、思いました。
はい、
はい、ということで今回はソニーのインタビューをお送りしました。サイトワールド2025特集、また次回です。さよなら。
障害者 ICT ネットワークが